もう一箇所聖書を開きましょう。ローマ人への手紙の4章17節。実はですね、修法の表紙にプリントされています。ですので、それをご覧になるのが一番いいかと思いますが、聖書を開きたい、自分の聖書を開きたいという方は開いてくださって結構です。ローマ人への手紙の、新約聖書のローマ人への手紙の第4章17節をご一緒にお読みいたします。彼はこの神、すなわち死人を生かし、無から有を呼び出される神を信じたのである。死人を生かし、無から有を呼び出される神を信じたのである。イースターというのは、ハッピーイースターというふうに挨拶をいたしますし、また、教会でも、どちらかというと明るい曲が歌われます。今日も、聖歌隊の皆様も、そういう歌を賛美してくださいましたし、私もそういう歌を選んで賛美をしました。しかしながら、私たちはしばしばその明るさについていけない思いになる時があります。本当に、今年は特にそのような思いを持っている方々が多いと思いますが、本当に、何かこの街が華やいで、春がやってきて、気持ちは確かにそのようになっていったらいいなと思うんですけれども、それとともに、今年のようなこの日本で大きな震災が起こり、また皆さんの中には、家族の中で本当に不安を覚えていらっしゃる方々、ご自分の健康のことで不安を覚えていらっしゃる方々、この会社の仕事のことで不安を覚えていらっしゃる方、いろんな戦いの中にいらっしゃる方々がおいででありましょう。その中でどうしてもハッピーと言えない。どうしてもそのように思えない。何か、おめでとうとか、楽しく過ごしましょうと言われるとですね、どうぞご自由に、私はちょっと無理ですという思いになる、そういう方々もおいでだろうと思います。でも、本当にそのような皆さんに知っていただきたい。まさにあなたのためにこの日があるんだということ。本当に、私たちのためにこの日があるんだ。今も聖書を読みましたけれども、死人を生かし、無から有を呼び出される神を信じる。死というのは絶望であります。もうそれはどうにもならない限界であります。私たちがその向こう側にこの手を差し伸ばそうと思っても、差し伸べることができない。本当に悲しい、寂しい、本当に恐ろしい敵であります。この、生きて、例えば家族が病気であるならば、自分自身もそうかもしれません。その生きている間ならば、なんとかその手を差し伸べ、なんとかこの癒しを祈り、必死になって、この、あちらに、素晴らしい先生がいると、お願いしたり、こちらにこういう薬が、実験が始まると、聞くとその薬を試してみようと。本当に一生懸命、するでありましょう。本当に私たちはそれくらい真剣になるでありましょう。でも、死が訪れるときに私たちは、それを受け入れる以外に方法は、ないのであります。私たちにとって、もうどうにもならない、一番恐ろしい、もう限界が、この死であります。そして無というのはもうそこでは何もできないところであります。本当にどうにもならない。どうしたらいいんだろう。それが無であります。しかしそこに命を与え、そこに無から有を呼び出される、そのお方がいらっしゃる。それが、この復活のメッセージであります。イエスは死を打ち破ってくださった。私たちにはどうにもならない、そのどうにもならない敵であるこの死をイエスは打ち破って蘇ってくださった。この神様はイエスを蘇らせた神様、この無から有を生み出された神様は、本当に同じ力を持って私たちの内側に何の力があるだろうか、 私たちの内側に何のこの元気があるだろうか。そのような中にも働いて、命を与え、力を満たすことのお出来になる方なのだということが、この復活の私たちの滅対するメッセージであろうと思うのであります。この今読んでいただきました聖書の言葉、この聖書の中には二人の人が歩いている姿が出てきます。彼らは本当に絶望の中にいました。がっかりして道を歩んでいました。本当にこの期待してたんです。イエスに期待してたんです。21節ですか。21節を見るならば、このルカによる福音書23章の24章の21節を見るならば、私たちはイスラエルを救うのはこの人であろうと望みをかけていました。この方にこそ救いがあると期待してたんです。期待してなかったらよかったかもしれない。期待させるものがなかったらよかったかもしれない。でも、イエスには期待させるものがありました。イエスに出会って彼らは今までの人とは違うものを見出しました。エキサイトしました。燃えました。イエスに期待をしていました。この方は新しいことをしてくださるに違いない。今まで本当にグレーだった、いや今まで本当に静かだった自分の人生が、本当にこのなんかもう湧き立つようなものを持ってこれからだ、そう思っていた矢先にイエスは十字架にかけられて死なれたのであります。期待していた分だけ余計悲しかったのではないかと思います。こんなんだったら期待しない方が良かったんじゃないか、こんな思いをするんだったらもう期待をするのはやめよう、そんな思いが彼らの中に生まれてきていたかもしれません。他の弟子たちがエルサレムに留まっている中で、この二人はエルサレムから離れて、そのエマオという小さな町に向かって行ったのであります。その二人に、復活のこのイースターの夕方であります。時々思うんですが、私たちの教会は午後礼拝を守っています。毎週日曜日の午後1時半から今日と同じように礼拝を守っていますが、午前中礼拝ができたらいいのになって思う時もあります。いやそれは勘弁してくださいって方もいらっしゃるかもしれない、日曜日はゆっくり休みたいって方もいらっしゃるかもしれませんが、朝だってイエス様が蘇ったのは朝だから、朝礼拝できたらいいなというふうに思ったりもするんですが、こういう聖書箇所を読むとですね、午後の方がいいかもしれないなと思う。だって彼らは復活の朝全然喜びにあふれてなかったんです。復活のお昼の時も、昼頃も全然喜びにあふれてなかったんです。イースターの夕方に初めて彼らはイエス様に出会うんです。いや、ヨハネによる福音書に出てくるこのイエス様に会った弟子たちもそうでした。夕方に彼らは戸を閉じていた時にイエス様に出会ったって書いてありますね。ですから、いや意外ともしかしたらイエス様にお会いするのは日曜日の夕方がいいのかなって気持ちになる時があります。だから日曜日の夕方に礼拝を守るのもいいなというふうに思ったりするんですが、まあそれは余談でありますが、彼らは本当に夕方道を歩いていました。とぼとぼ歩いていたんです。そこにイエス様の方から近づいて行かれました。15節、語り合い論じ合っているとイエスご自身が近づいてきて彼らと一緒に歩いて行かれた。イエスの方が近づいてこられたのであります。イエスの方から近づいて彼らと一緒のスピードで、多分後ろから近づいたんでしょうね。前から近づいて一緒に歩いたらすぐ分かりますから、多分後ろからいつの間にか一緒にそこに歩いていたんでしょうね。イエス様の方からいつの間にか近づいて一緒に歩いていらっしゃいました。スピードは、歩くスピードはイエスの方から合わせて歩まれたんだと思います。最初はイエスの方が早く歩いていたのに、追いついた途端に彼らと同じスピードで歩み始めたんだと思います。でも彼らにとって致命的だったのは、それが
イエスだとは分からなかったということです。16節。しかし彼らの目が遮られてイエスを認めることはできなかった。
イエス様がそこにいらっしゃるのに、一緒に歩いているのに、彼らはそれに気がつかなかったというのであります。
でも彼らは最後にはここでイエスの復活を知ります。彼は何によってイエスの復活を知るんでしょうか。
それは、まあ、今日は結論を急ぎたいと思いますけれども、今日は皆さんに本当にここから立ち上がって出ていくときに、一つの思いを持って、一つの植え替わりを持って出て立ち上がっていただきたいなと思っているんですが、彼らがイエス様が分かったのはどうしてかっていうと、イエス様が聖書を最初から最後まで解き明かしてくださったからです。聖書の言葉が彼らを捉えて、聖書の言葉が彼らの目を開いて、イエス様のことが分かるようにしてくださったのであります。
彼らはイエス様に期待してました。イエス様がいいことをしてくださる、いや、イエス様が自分たちに素晴らしいことをしてくださる、そう思っていました。救ってくださると思ってました。でもその期待は自分たちの願っているような救い主でした。つまりユダヤ人であった彼らにとっては、ユダヤの国を独自手と導いてくれる軍事的な救い主でありました。解放してくれる解放者としての救い主でした。そういう救い主を待ち望んでいました。ですから彼らにとってイエスが十字架で死んだことは絶望のほか何者でもなかったのであります。でもイエス様はそれに対してこうおっしゃいました。25節でありますが、そこでイエスが言われた、ああ愚かで心の鈍いため、預言者たちが説いたすべてのことを信じられない者たちよ、キリストは必ずこれらの苦難を受けてその栄光に入るはずではなかったのか。こう言ってモーセやすべての預言者から始めて聖書全体にわたり、ご自身について記してあることどもを解き明かされた。イエス様はここで、あなた方の考えていることは、期待していることは聖書からずれているよ、聖書はこう言ってるだろう、旧約聖書のこの時の聖書ですから旧約聖書でありましょうけれども、旧約聖書の最初からずっとイエス様は解き明かされたのであります。ご自分について、救い主について書いてあることを全部解き明かしていかれました。そこでイエス様が話されたことは、おそらくこの救い主はそんな人々を政治的に解放するとか軍事的に勝利を与えるとか、そういうことじゃない、私たちの罪を背負って、私たちの罪を背負って身代わりとなって死ぬ救い主なんだよ、あなたと神様との関係を確立する救い主なんだよ、あなたを自由にする救い主なんだよ、あなたをこの物理的な自由とか政治的な自由、そういうレベルじゃなくて、本当に霊的な自由というか、完全な自由というか、体が縛られても、政治的に迫害を受けても、びくともしない自由を与えるために、救い主は罪を背負って死なれるんだよ。イエス様は聖書全体に渡って、そのことを解き明かされたのでありましょう。そして三日目によみがえるんだということもイエス様はおっしゃったのであろうと思います。彼らはその時、イエス様がまだ話途中だったんでしょうかね。でも先へ行こうと思ってる、彼らが目的の町に着いた時にイエス様はまだまだ先に行こうと思ってる、それを見てですね、一緒にいてくださいとお願いした。なんかやっぱりそういうものがあったんでしょうね、イエスの話の中には。彼らはその後言ってますが、その男節ですか、32節、
彼らは互いに言った、みちみちお話になったとき、また聖書を解き明かしてくださったとき、お互いの心がうちに燃えたじゃないか。燃えた。皆さん、今日初めていらっしゃった方、これからだと思いますが、皆さん、教会に長くいらっしゃってる方、聖書の御言葉によって心が燃えるって、そういう経験させてもらってますか？させてもらおうじゃありませんか。聖書の御言葉によって心が燃えるって、御言葉にはその力があるって。私たちは、いや聖書なんて言ってて分かんないし難しいしって言うかもしれない。でもこれは命の泉ですよ。これは本当に私たちの力の源ですよ。イエス様おっしゃいました、人はパンなき力者ではない。そうではなくて、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだ。この御言葉、この聖書の御言葉は私たちのパンです、命です。これによって私、パンがあっても、皆さん、食べるものがあったらどんなにありがたいかって思いますよ。食べるものってどんなに大切かと思います。本当に。私たちは大体ね、一日3回食べられても、本当に幸いのことであります。一日一回しか食べれない方もいらっしゃる。いや、本当にしばらく食べてない方もいらっしゃったりする。その中で食べるものがある。ああ、こんな美味しいのか。あ、こんなに力が湧いてくるのか。思います。でも、それとはレベルの違う、もっと深いところで、私たちに命を与え、力を与える、それは聖書の言葉なんだって。私たち心を燃えるような思いを、御言葉によって経験させていただこうじゃありませんか。御言葉を読むこと、知ること、聞くこと、学ぶこと、本当にこの貪欲であっていただきたい。いや、貪欲っていうのはあんまり良くない言葉として聖書の中で使われますが、御言葉に対しては貪欲であってほしい。神様の恵みに対しては貪欲であってほしい。もうこれでもか、いや、もっとください、もっと与えてください、もっともっとです、そういう思いを持っていただきたい。彼らはその中でおそらく十字架が敗北ではないことに気がついたんでしょう。イエス様の十字架、あれ敗北だと思ってたんだけど、敗北じゃないんだって、敗北の方じゃないんだって、本当にそれは私たちを救う、この救いの道が開かれたことなんだって、そのことで彼らは心が燃えてきたんでしょう。でもそれだけじゃなかった。彼らはイエス様がここでパンを裂いていらっしゃる中で、聖霊様が働いてくださったのでありましょう。彼らの目が開かれて、いや、これは、この生産式だという方々もいらっしゃいます。そうかもしれません。本当に礼拝をされている中で、彼の目が開かれて、神様を賛美している中で、彼の目が開かれて、あ、あれがイエス様だ。救い主が私たちに勝利を与えてくださる。救い主が、この十字架は負けじゃない。十字架は惨めじゃない。十字架は勝利なんだって分かっただけじゃない。その方が今ここにいらっしゃると分かった。これがイエス様だって分かった。彼らは、復活のイエス様が分かった。今まで一緒に歩いてきたのはイエス様。自分が気がつかなかったけど、イエス様ここにいたって。分かった。皆さん、これは本当に大切なことです。私たちが、どうして神様ここにいるのって思うときないですか？神様がいるならどうしてこんなことが起こるのって、神様がいるなら出してよ、どうして私はこんな目に遭わなきゃいけないの、なんかもう砂を噛んでるような感じがして、なんかもう何やっても虚しくて、神様がいるならもっとワクワクするようなことが起こったり、もっとこの大きな声で賛美したくなるようなことが起こったり、なんかいつも喜びにあふれて歩めるような、そんな気がするじゃないですか。神様がいらっしゃるなら、なんで自分の心ってこんなに盛り上がんないの。でも私たちが気がついてない時も、この方は共にいてくださる方です。私たちが気がつく前から共にいてくださる方であります。ああ、ここに神様いらっしゃ、ここにイエス様いらっしゃったんだ。ここに私を救ってくださる方、ここにいらっしゃったんだって。彼らは目が開かれたんです。皆さん、この方は、私たちが気がつかない時も、皆さん、今日本当に初めて教会にいらっしゃった方もおいでありましょうし、 本当に、何回かいらっしゃっている方もいるだと思います。いや、教会長くいらっしゃっている方の中でもそうかもしれない。いや、神様、本当に私たちの気がつく前から、実感が湧く前からあなたと共にいらっしゃる。あなたがどう感じようともこの方は共にいてくださる。私たちの目が開かれるときに、ああ、これが怪しさまだったんだ、これが神様共にいてくださることだったんだということが分かるって、御言葉によって、聖書の御言葉によって、そして聖霊様によって私たちはそのことを教えていただくことができるのであります。皆さんの中で震災以来、一つ心が重いって方はいらっしゃいませんか。しっかりしなきゃと思えば思うほど、私は本当にいつも講談に立つたびに、自分が今与えられている日常の中でどう生きるかが問われているんだってことを語り続けさせていただきました。でも本当にその中で自分自身が感じていたことは、日常に生きるってなんて難しいんだろうってことです。日常じゃないことが起こっているのに、日常に生きるってなんて難しいんだろうって思っています。しっかりしなくては。もう皆さんにバレバレかもしれませんが、牧師として歩みながら、牧師としてしっかりしなきゃなと思えば思うほど、本当に弱さを思わされます。また震災とは関係なく、本当に重い心をそれがなかったとしても、重い心を抱えて歩んでいらっしゃる方々も今日もいらっしゃるかもしれない。皆さん、先週、この2週間で私から電話をもらった人はとっても貴重な方ですね。ほとんど、いや、私も記録は取ってないんですが、ほとんど電話ができない日々が続いてます。続いてきました。気持ちは焦るんです。でもどうにもならない。なんとかメールだけはできますが、昨日もですね、ある方が、2、3人の方々とお電話で話したんですが、お電話で話しながら、本当に自分の心の準備ができてないなということを感じながらお話して、だけどその中でも神様助けてくださってるなって思う場面もたくさんあったんですけれども、大切な電話ができない。まあ、義務的な電話ならまだいいんですが、大切な電話はできない。今朝も私は重い心を抱えていました。イースターの朝なのに、なんでこんなに心が重いんだろう。いや、あと10時間後ですか、そんなになかったですね、5、6時間後は私はイースターで皆さんの前にメッセージを語らなければならない。なのになんでこんなに心が重いんだろうか。いつものように6時に教会に来て祈っていました。でも本当に祈りながら、なんだか本当に独り言をブツブツ言ってるような、そんな精神状態でありました。6時半には一度立ち上がって、車に乗ってそこの信号まで走っていきました。6時から6時45分まで教会で祈ってますからねって言ってあるんですが、6時半にはそこの信号まで走っていました。そこまで走りながら、いや、これはまずい。6時45分まで祈ってるって書いてあるから、もしかしたら6時33分くらいに、本当に遠いところから時間をかけて、いや、近くても大変だと思いますが、いらっしゃって、あ、6時45分まで牧師がいるからな、一言祈ろうと思って、教会に来る方がもしかいたら、なんだ行ったのに、それはちょっとまずいかなと思ってですね、いや、今日は誰かが来るに違いない、そういう気持ちがして引き返しました。引き返してこの街道に入って、それはもう抑えきれないような思いになって、自分は何をやってるんだろうか、 本当に主の前に泣きました。神様、何してんでしょうか。私はなんでこんな心が重いんですか。イースターの朝なのに、あと数時間したらここに皆さんが来るのに、私はなんでこんな心重いんですか。なんでこんななんですか。私は主の前に泣く祈りをしました。その時に今日のこの聖書の言葉が心に響いてきました。今日のこの御言葉によって、聖書の言葉によってイエス様を解き明かされたという言葉が、イエス様はモーセはすべての預言者から始めて聖書全体にわたってご自身について記してあることども解き明かされた。そして弟子たちが言った言葉、聖書を解き明かしていったときくださったとき、お互いの心が燃えなかったか。私は本当にそれを神様からの語りかけとして受け取りました。お前が今重い心を持って歩んでいるとするなら、それは聖書の言葉をちゃんと聞いてないからだぞ。聖書の言葉にちゃんと耳を傾けてないからだぞ。私は今日の日々の御言葉という、教会を撮っていますが、日々の御言葉という雑誌を開いて、今日の箇所を読みました。マルコの16章でありました。マルコの16章にはこういう言葉が書いてありました。さて、安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとが行ってイエスに塗るために香料を買い求めた。そして、週の初めの日に、早朝日の出の頃に墓に行った。そして彼らは、誰が私たちのために墓の入り口から石を転がしてくれるのでしょうか、と話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに転がしてあった。この言葉が私の心を捉えました。ところが目を上げてみると、石はすでに転がしてあった。復活の、イエス様を復活させた神様の力が、私のうちに働いて、あのイエス様をして、あの石を転がせ、もう、死なれて葬られたイエス様が、ある人々は言うんですね、あのイエスは瀕死の重体だったんだろう。蘇ったんだ、ありえない。瀕死の重体だったんだって。なのに墓の中で墓って言ってもですね、洞穴だったんです。洞穴の中で冷たい空気を浴びてイエスは息を吹き返したんだ。ありえないと思うんですけれども、息を吹き返して、そして立ち上がって、この墓の石をぐーって動かして、バンをしていた兵隊たちをぶん殴って、そして出てきたんだというふうなおとぎ話をする人もいます。イエスなんかがの復活なんかあるわけないだろうという人たちの中には。イエスが瀕死の重傷だったどころじゃない、いや本当に死なれたんだって、死なれたイエス様の中に働いてイエスを生かし、そして墓石を動かされた神の力が私の人生にも働いているということが分かった。同じ神様の力が私のうちにも働いている。その石はもう転がしてあるよ。そのことを私は本当に教えられました。皆さん、文字通り心が燃えたんです。心が燃えたんです。いろいろな石の前で私は立ち尽くしていました。でもその石はすでにイエスによって、復活のイエスの力によってどかせられている。この復活のイエスが今も私と一緒にいらっしゃるんだ。そのことを本当にこの朝ここで経験させていただきました。そう、本当に6時45分までちゃんと祈ってなさいっていうふうにイエス様はおっしゃって、ここに引き戻してくださったんだなと思う。イエス様は来られたんです。誰が来たって、イエス様が来られた。いや、もうすでにおられたんでしょう。でもこの二人と同じように私の目は立たされていました。もうイエス様いらっしゃるのに、私の気持ちがどうであれイエス様もうすでにいらっしゃるのに、 そのことを私は気がついてなかった。御言葉が力です。この方が私たちと共にいらっしゃるんです。勇気を持って歩んでいこうじゃ、いや、勇気を、自分で勇気を振り絞って歩いていくんじゃない。本当にこの方がいらっしゃるから大丈夫だって。心を燃やしていただこうじゃありませんか。皆さん、御言葉に対して本当に、聖書の言葉に対して貪欲であってください。本当に必死に聖書を読んでください。ここには命があるから、力があるから。心を燃やすものがここにはあるから。本当に御言葉によって歩ませていただきましょう。主はよみがえって今も私たちと共にいらっしゃいます。その方が、その復活の力が今も私たちの人生に注がれていることを本当に経験させていただきましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当に今重い心を持ちながら歩んでらっしゃる方々、今触れてください。いや、今日の礼拝は、いや、私は大丈夫という人ではなくて、助けてください、私は本当に心が重いです、ちょっと何があるともう涙が溢れてきます、朝起きても何もする気がありません、誰かと話したらいいのに話そうって気持ちもにはなりません、自分から電話かけられません、自分から誰かに声かけられません。そういう人のための礼拝です。この中に神様、そういう方が一人でもいらっしゃるならば、あなたはご存知です。本当に今その心に触れてください。あなたの慰めを与えてください。気がつく前から共に歩んでくださって、同じ速さで一緒に歩いてくださる主がいらっしゃることに、その霊の目が、心の目が開かれますように、本当に御言葉によって心を燃やされるという経験も与えてくださいますよう、お願いを申し上げます。聖霊よ、今静かに一人一人の中に働いてくださって、あなたの御業を成してくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。